はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日はあれです。ゲスト会ですね。
はい。
はい。じゃあ、早速ちょっと軽く自己紹介してもらってもいいですか。
はい。あ、吉松と申します。今、リクルートスマイカンパニーでエンジニアをやっていて、スーモの、スマホウェブっていうんですかね。まあ、PC、スマホ、アプリって大体あると思うんですけど、それのスマホのエンジニアやっていて、まあ、エンジニア兼、マネージャーみたいな。
はい。
はいはいはい。あちらのことやって
ます。辛そうなやつですね。
そうですね。
辛いポジション。
そうなんです、ね。
剣。
そこ、そうですね。
そうですよね。
で、まあまあよくある感じかなっていう、あれですけど。
はい。で、実はこれ今撮り始めなんですけど、
はい。
これを始める前に、かれこれ2時間ぐらい、実はもう話して。結構オフレコで。
そうですね。
結構、結構あれですね。
なんだかんだいろいろ喋りました、
ね。そうですね。辛い話もありながら、まあ誰しもどこにでもあるような話ですけど、っていうのがあって、なんで、じゃあ今日はね、早速ですけど、
はい。
ツイッターをちょっとやってみましょうか。来るなり。ちなみに今日僕が吉野さんとは初対面です。初対面なんですけど、ちょっとこういうエクストリームなことからやってみましょうか。
そうですね。あれですかね。
トレンド。
トレンドから行きましょうか。
うん。トレンドを見て、
はい、
世の中に何が起きてるかをちょっと予想しましょうか。
そうですね。
僕ら浮世離れしてるんで、基本知らないんでね。
はい。はい、ちょっとまあ、どんな気になるもので言うと、
はいはいはい。
人間プラモ。
人間プラモ。
はい。これ人間プラモってこれ何ですかこれ。
人間プラモね。まあ、
何ですかね。人体模型のプラモデルみたいな。うんうんうん、
そうっすよね。等身大。
はいはいはい。等身大、
うん、ちょっとなんか、やべえやつっぽいっすよね。
そうですね。これだと。
他と多分リンクしてることが多いんですよ。
ああ、そうですね。
人間プラモと。
差別主義者って。
差別主義者か。人間プラ、ああ、だからあれだ、来たるべき、ロボット時代に。
あーは
ー
は
ー。めっちゃ目怖いんだけど。なんか言い始めるみたいな。やっぱ、共存する世界が来るじゃないですか、ロボットと。
ロボットと人間が。
人間がね、はいはい、ヒューマノイドと。
はいはいはい。
で、多分、人間プラモっていうのを、
はい、
ヒューマノイド側が発売するんですよ、
は
い、きっと。
はは。はい。
やっぱ対立関係大きいじゃないですか、そういうの大体。
まあまあ、大体。
で、人間を揶揄して、
はい、はい。
人間プラモ、人間を組み立てよう、みたいな、その、ちょっと。人間を差別するような感じで。
はいはい。
っていう世界観が来てんじゃないもう。
もう
違うかな。
なんか、最近毎年 AI 元年って言ってるような気がするん
ですよ。そうね。ヒューマノイド元年なんじゃない？
ああ、なるほど。
AI どころか。
結構ヒューマノイド側に寄せたんですね。
そうだね。ヒューマノイドの人がすげえ今盛り上がってんじゃない
？ヒューマノイドの人？
おかしいけど。どうすか、宮島さん。今の件、僕の見解。
全然わかんない。
僕の見解。何この時間。
さあ、本題に入りましょう
かね。本題ね。大丈夫ですか、吉野さん。言い残した、語り残したトレンドないですか？大丈夫ですか？
いや、別にね。
このトレンドだけ話しときたいやつないですか？
いや、大丈夫。
ですよね。
本当にね、はい、巻き込まれ事故ですよ、
ね。そうなんですよね。でも、あれですよね。こう、いろいろ、2時間話して、いろいろ、すっ飛んだ状態なんですが、
うん。
結構開発プロセスの話とかをしましたね。
ああ、そうですね。
共通点的にはこの一応3組ともこうスクラムをベースにやっていて、でもそこのスクラムベースにって言ってるところが、
はい、
まあ、バレやすいところですけど、完全にかっちりはできてないと。
そうですよね。
で、まあそこで共通的に出てきたのが、AC、受け入れ条件、アクセプトのスクライテリアの話と、
はいはい、
ディフィニッションオブダウンがちょっと、はい、辛いねっていう話が気をついてましたね。ここはでも、なんかやっぱ周りスクラムやってる人とかに聞いても、この辺をこうカチッとうまくできてる人っていうのには、そんなに、話聞けたことがないかもしれないですね。
そうですね。なんかやっぱりどこもこの辺が結構ブレやすいというか、
そうですよね。
合意取るのも結構難しいところなのかなっていうのが、なんか最近思うことですね。
そうですよね。AC とかはまあ、いわゆるまあ仕様とかだったりするわけなんで、
うん、
まあここが詰まってないのは、もちろん論外 的なことではあるんですけどね。
うん。
なんかそれをこう書いて、
まあそうですね。
受け入れの時にチェックしてとかっていうところを、なんか、なし崩しにやっちゃってる。なーなーでやっちゃってますね、うん、僕は。
うん。
なんかっていうのも前ちょっと言ったかもしれないですけど、ある程度バーってプランニングとかリファイメントの時に口頭でバー説明して、ことにしちゃって、で、上がってくるものにあんまズレがあったことがない。
うん。
から、なんかここにコストをかけられてないっていう状態ですね。僕は。AC に関しては。どうですか？結構皆さんはかっちり書いてますよね、ちゃんと。
あ、僕はあれですよ。うん。今はそんなにちゃんとやってないんですけど、うん、AC を成立させるために結構必要なのが、
うん、
あの、結構スクラムマスターの存在がでかくて、
はいはい、
まあ、もしくは開発チーム内にその AC を読み取る力の高い人みたいのが必要で、
うん、はいはいはい、
で僕がそのスクラムマスター的な役割を担っている時には PO と AC に関して話して、うん、こういう AC にした方がいいって言って、その後に開発チームとも話して、
うん、
こういう AC なんだからこういう風にやってこうよみたいな、
うんうん、
話ができたんですけど、
はいはい、
その立場の人がいないと、
うんうん、
あの、開発チーム側が、なんかよくわからんぞ、この AC みたいになって、
はいはいはい、
うん、で、PO 忙しいから PO に聞く時間もないし、
うんうん、
結局これなんだかよくわかんないよね、みたいな状態になって、
うんうん、
お互いストレスが溜まるだけ、みたいな、
なるほど、
状態になったって
感じです。はいはいはい。
なんで、うん、じゃあやめようよって言ってやめたって
感じです。ああ、今はじゃあ口頭とかでこう、やっぱり。
全部口頭です
よ、なるほど。プランニングの時とかに。
そうですよ
ね。
はい。
なかなかね、そうなんですよね。結局、文字で書く時のこう伝わりづらさの、
うん、そうですね、
ところのコストの方に、コミュニケーションを入っちゃいますね。
そうですね。
AC 書いてますか？
グロサック的なところは当然 PO が見るので、
うん、
まあ、PO がこう上げたりとか、で、するんですけど、チケットを。まあ、書いてはいますね。で、QA の観点で、なんか、どこが影響範囲ですかとか、うん、なんかあってはならないことというか、
はいはいはい、
こう、ここはこうしなければならないっていうのを、まあ、書いてたりも当然していて、なんかちゃんと書いてないと一応ダメなようになってると思うんですけど、
うん、
なんか一個一個を見ると、やっぱりちょっと書き方にこう揺らぎがあったりとか、
うん、PO の人が書いてるんですよね。その、さっき言ったその QA の観点のやつとかも PO の人が書いてる。その QA が補佐してるとかじゃないですか。
QA が補佐してる
のはいいですね。なるほど。
もっと言うと、エンジニアの観点で、ここは、こうじゃないといけないって書いてたりとか、
はいはい、
特にその誰々が書かなきゃいけないみたいな風にもあんまりなってはいなくて、うん、もちろん案件の説明とかをこうチケットを立てつ口頭で当然こうセレモニーの場で説明するんですけど、
はい、
やっぱりその話をした上で質問があってちょっともう一回考え直さないといけないとかってなったりとかするってことは、うんうんうん、やっぱりその AC 的なところがちょっと足りていなかったりとか、明瞭でないとかっていうのがまあやっぱあるからですよね。
そうですね。
なんか、そこがやっぱり、かっちりやろうとするのは、きっと難しいんだろうなっていうのは。
そうですね。ちなみに PO の人はエンジニア上がりですか？ビジネス。
そうですね。エンジニア上がりと言っていいかもしれない。別に普通に SQL 書いたりとかはできるし、JS も普通に読み書きできるし。
それですらそれなんですもんね。
う
ん、思いません？
そうですね。
今聞いても初めて分かりましたけど、僕ら3人とも、あれですね、エンジニア上がり PO。
そうですね。
と働いてますね。
うん。
3は多分 PO の方、別の PO の方がエンジニア上がりで、で、僕は、僕自身が PO なんで、エンジニア上がりで、
うん、
皆さんも今 PO って感じですね。
そうです
ね、うん。エンジニア上がりで PO やってるから、それですら書いてエンジニアに伝わらない。
そうですね。
そうですよね。
うん、やっぱりこう、結構、まあ、そもそも、まあ、スーモ自体がすごい息の長いサービスというか、うん、まあ、いろいろレガシーのところがたくさんあるので、やっぱりこう、深くコードにこう、向き合っている人じゃないと、はいはい、こう、わからないこう、影響範囲とか、あるじゃないですか。
うん、
ってところはやっぱり、現場のエンジニアじゃないとわからないので、聞かなくちゃいけなかった。たりとかするじゃないですか。でもこう、
はいはい、ここ変えたときここはどうしたらいいですかみたいなとか
ですね。そうですね。うん、まあ当然聞くんですけど、
うん、
なんか やっぱり案を出すときにそればっかり考えてたら多分あんまり良くないというか、はいはいはい、なんか正しくない。
細かい。
うん。
枝葉になっちゃう。
そうですよね。なので、ちゃんと案はまあまあ出していくんですけど、うん、その結果こう、どうやってこう実装にまで落とし込んでいくかっていうのは、まあ、成功法ですけどね。普通にこう時間をかけて、こうもう一回考え直したりとか、うん、その場でディスカッションしたりとかっていうのをまあもう繰り返すしかない。
うん、そうですね。うん、だから、リファインメントが多分、ある気がしますけどね。
そうですね。
企業が、まあ、持ってきて、こういうことやりたいって言って、ね、エンジニアが、じゃあ、ここは、ここはどうしたらいいのみたいな。
そうですね。
が、こう言われて、ね、AC がガチッとしてきて、ね、計画の時にはもう、みんなクリアになってる、っていう状態ですよね、
う
ん。
そうですね。
よくできてんな。
そうですね。
スクラム。やっぱ、リファインメントが大事だなって、最近は、すごい思うようになりましたね。うん、見てて。
そうですね。なんか、思うのは、あれですね、単純に、使ってる時間一緒でも、やっぱ分散させないとしんどいなっていうのがありますね。なんか1日で計画を4時間とかってやっぱ無理。で、リファインメントで費用分散させるっていうのはやらないと。
ああ、それすごいわかります。1日ずらしてるんですよ。はいはい、先に。
そうですね。
リファインメントやって、次の日に計画化みたいなのやると、一旦こう、なんだろう、ヒートアップしてたのが、うん、ちょっとクールダウンされるというか、
ね。ああ、なるほど。
うん。
なんかセオリー的にもあれですよね。毎日ちょっとずつやるとかがいいよ、みたいな、ね。
うん、ああ、うん。
毎日朝会の後に30分はリファイメントの時間にして、毎日やるみたいな。うん、
なるほど。そういうのもいいですね。
うん。なんかそこを分散させるっていうのは、それちょっと間を置くとかっていう意味でも、うん、とか、そういう単純に集中力の問題とかでも、
うん、
そういいですよね。
なんかでも、あれですよね、スクラムガイド的には、正式なセレモニーじゃないですよね、うん、まだ。
あ、まだ入ってなかったんだっけ？
なんか、リファイメントをした方がいいぐらいの感じだった気がする。この間。
15%。
そうなんですよ。僕、チームの、
うん、説明する
のに。説明するのに、スクラムガイドを全部読み返したんですけど。
はいはい、なるほど。
なんか、あれ違ったっけって思った記憶が。
あ、そうだっけ？
あ、久しぶりに見るな、スクラムガイド。
アイテムのレビューと改定が行われる、いつどのようにリファイメントするかはスクラムチームが決定する。
ああ、10% 以下にするとかって書いてある。アイテム一応定義はされているってことか。
そうなんですよ。やるっていう言葉が出てくるんですけど。
ね、セレモニーの一つとしてこう定義されたりするっていうよりは、バックログの中の補足として書いてある。
あ、そうですね。
そうかそうか。まあでもこれ実際ちょっとやんないと終わんない、
ね。そうですね。
これはね、あるよね。そうですね。で、なんか、始まる前に話したのは、ちょっとスクラムから離れてやってみてる取り組みがあるか、みたいな話をしたんですけど、はい、話聞いてると、島津さんはあれですよね。普通の振り返り、レトロスペクティブとは別に、チーム会っていう名前で、
はい、
なんか、改めて時間を取って、やってるんですよね。
そうですね。
これはどんな？
まあ、普通の会議体っちゃまあ会議体なんですけど、うん、とりあえずあんまりこうテーマとかは決まってなくて、はい、とりあえず集まって会話する場がもう1時間ぐら
い
あるようなイメージですね、はいはい、でやってることはまあ個別まあ枝葉の話もありますけど、どっちかっていうとこうちょっと影響範囲が広いというか、ちょっと全員に聞いてほしいような話が多いかなっていう感じですね、
うんうんうん、
なんか具体的に言うと、例えば、うん、そうですね、ちょっと大きめの障害出してしまった時とかに、うん、当事者だけじゃなくて、
うんうん、
チームで振り返るようにするとか、うんうん、それでちゃんとどういうことがあって、対策は、どうしていってとか、うんうん、なんかをちゃんとこうチームで決めていきましょうみたいな、
うんうんうん、
で話をしたりとかですね。うん、
これ、あれですよね、頻度は。一緒ぐらいって言ってました
けど。ああ、そうですね。1スプリントに1回。
あ、その普通の振り返りとのこう違いとかでいくと、
はい。
こうどういうこう、住み分けをしているって感じですかね。
そうですね。普通の振り返りは、もうちょっと、ライトな話題というか、
うん
まあ、すごい小さい話というかですね、何々が良かったとか、
うんうん、
今週はちょっとみんな具合が悪いので、
はいはい、
体調管理気をつけましょうとか、なんか、そんなような話に始まったりとか。
ね、冬場よく出るやつ。
そうそうそう。
B によく出る、風。
インフルエンザとかね。そうそうそう。とか、なんかそういう軽いものに始まったりとか、ちょっ と困ったことがあったけど、なんか、うまくいってよかったとか、
はいはいはい、
良かった、良かった、あるいは悪かった、これが良くなかった、みたいなことをこうと、うん、こう淡々と、
はいはい、
こう、みんな一言ずつ、一言、一言二言こう言っていくようなことが多くて、うん、で、そこからこう、その場ではまあ、発展して、
うん、
具体的なアクションに起こしていく必要があれば、うんうん、起こしていったりとかっていうのがまあ多いですかね。
なるほど。
どっちかっていうと、その、今のスプリントで、こう出てきた話題がまあ、メイン、
うんうん。うん。なんか、あれですよね、前提とかも聞いてて、やっぱ、すごいな、長いチーム。
そうなんですよ。
結構チームも固定されてるから。
そうなんですよね。
っていうのも、ちょっと影響してる
かな。なんだかんだ人の出入りは結構あるんで、うん、まあ、ずっと同じ人がっていうのは、まあでも、何人かは実はいるんですよね。
うんうん、
長くも、2年とか、3年経ってんのかな。結構、長い人もいて、なのでまあ、まあ結果としてそういうチーム会みたいなもので、うんうん、こう、ある程度、動機を取るようなものも、うん、まああっていいのかなっていうふうにも思ったりもしますね。
うんうんうん、いや、三浦さんとかは、振り返りとか、どんな感じですか？
振り返りですか？振り返りは、そうですね。基本的に最近はスラックを使ってやってますね。
うんうん、そうですね、
はい。
僕もですね。
手で書いて、まあ、付箋紙に書いてやるっていう、はい、まあ、いわゆる KPT のお手本みたいなやり方をずっとしてたんですけどね。はいはい、なかなかね、時間かかるんですよね。
そうですね。僕もスラックでやってて、やっぱ一番いいスラックにしてよかったな、はい、まあ、ちなみにスラックやってるっていうのをちょっと結構補足していくと、1チャンネル作って、そこに全員入ってて、
う
ん。
そうですね。
で、ポイントは、スプリント中いつでも書いていい、当たり前ですけど、
うん、
書いてよくて、
うん、
で、結構促しているのが、スプリント中にそれを見たら、それに対する意見を、相手の空いた時間に、スラックのスレッド機能で書いていく、っていうのをやってて、なんで、その本当に週の終わりの振り返りの時には、割と議論がもう進んでて、
うんうんうん、
あ、確かこの辺だねっていうのを、やってるんで、当日はすごいスムーズですね。
うん。
うん。
っていう意味だと僕らのチームはあれですね、週の途中に出すみたいなのを、なんかまあやっぱりまだ浸透していなくて、
うんうん、
途中の議論とか、
うんうん、
まあ、僕とか一部メンバーはそういうことをやったり、まあホットな話題だったりすると、
うんうん、
そこにスレッドつけて書いたりはするんですけど、
うんうん、
あんまり得意じゃないですね、
うんうん。
うまくいってない感じがします、
ね。なんかツール使ってるよね。
あ、そうですね。なんだっけ、KPT ボット。だっけな、
うんうんうん、
ちょっと正式名称覚えてないですけど、
貼っときました。
はい、期間を指定してあげると、まとめてくれる KPT、頭文字に K って言ってスペース開けて書いておくと、
はいはいは
い、それを集めてくれるみたいな。
なるほどね。
これが便利なのはあれですね、リアクションをつけておくと、そのリアクションの数も一緒に横に出してくれるので、
はいはいはい、みんなの関心が、
はい、そうですね、関心事がわかるっていう。
確かに。そうなんですよね。結構やっぱフラットにバーって出るんで、こうスラックとかでやってると、
うん、
まあデメリットの一つは、やっぱその重要度順とかにこう並び替えたりとかが、ね、
うん、
できなかったりする。付箋とかだと貼ってるのをその後バーって一回やって洗い出してできるけど、
そうですね、
それがないんで、そこはなんか、時間の重み付けが変になりがちだから、
うん、
そのリアクションの話は良さそうですよね。
そうなんですよ。
うん、なるほど。
僕らは、ま、ざーっと舐めて、まあ、議論が進んでるから、この議論ホットだとかっていうのを、ね、ながら、もうそこで、時間の重みつけるって感じにしてますね。
うんうん、なるほど、
まあ。スラック使うのも結構おすすめかも。
そうですね。
うん。なんか最初はやっぱその、付箋の表現力、アナログのホワイトボードの表現力が、
そうですね。
のメリットがなくなるかなって思ったけど、それをなくして、あり余るメリットがあるイメージはありますね、今んとこ。
アナログ付箋紙の時と、うん、なんていうんですかね、属人性が消えるんですよね。アナログでのレトロスペクティブ、うん、KPT とかの場合って、
うん、
ファシリテーションスキルの差によっての、
うんうん、
うまくいかないパターンっていうのは結構、あると思っていて、僕は。まあ、それがないな。っていうのが。
確かに、それはあるかもな。なんか、なんか、全然関係ない話ですけど、やっぱ、エンジニアって、 なんか、スラックとか好きじゃないですか。
違うんですけど。まあ。
なんか、うちとか会社で社内カンファレンスとかやったりすると、はい、そのチャンネルが作られて、そこでみんな実況してるんですよ。だから会場とか行くとみんな PC カタカタさせて、こいつは聞いてねえんじゃねえかって見えるんですけど、実際はなんかそこに書いてるみたいな。はい、そういうのって結構盛り上がるんですけど、
そうですね、
それケプトでもなんかに同じような現象が起きてるような気がします。
そうですね。
みんななんか、
あ
そこだと発言のやっぱハードルが下がるし、なんか誰か一人が引っ張っていかなくても、発言がついたりすることで、勝手に議論ができていくっていうのは確かに、そのファシリテーターに依存度が下がったようなのは確かにありますね。うん、言われてみれば。
なんか、やっぱ饒舌だな、デジタルでは。
そうそう。ね、そこは活用、それを活用しない手はないと思うんですね。
そうですね。
スラック使ってますよね、
使ってますね。うん、確かにうちは、付箋でもなく、普通にコンフルにみんなでわーって書くんですけど、やっぱりまあ、振り返りしかりですけど、結構、走り手が、まあ、重要だなっていうのがあって、でもそうやって裏返すと結構、スクラムマスター大変だなみたいな。
そうっすね。
なっちゃって、なんか、一方でこう、ちょっと、普通のディレクターというか、
はい、
まあ、ディレクションとかもちょっと入ってきたりも、どうしてもするじゃないですか。
うんうん、
だから、スクラムマスターの負荷を、なんかこう、うまく、こう、軽減してあげるような取り組みっていう意味でも、うんうん、そのスラックでケフトするのは、結構いいかもしれないですね。なんか勝手に話が進んでいく感じは。
そうですね、うん。それは本当にそうですね。確かにね、ファシリテーター難しい問題はもう。
そうなんですよね。
ファシリテーターっていう名前を変え、変えたいぐらいですよね。
そうです
ね。なんかやっぱ、ただの進行者みたいな感じに、もうなんか言葉が、馴染みすぎちゃって捨てるけど、
うんう
ん、もうなんかいかに特にレトロスペクティブのファシリティやった時むずくないですか、そのちゃんと課題の本質を捉えられて深掘りできてるかとか、うん、まあ、それこそ重要度がちゃんと高いものに対して議論を深められてるかとか、
うん、
で重要度高くないものはさらっと別に流すとか、
うんうん、
そのスキルが間違いなくいるじゃないですか、
うん、
そうですね。
それが多分進行で順番に上から読み上げていって、なんか議論着地しそうだったら次行くみたいな感じになるとね、うん、当たり前ですけど大事なんで。
そうですね。型化されてる方が。なんかそれこそ、なんかデイリースタンドアップとかだったら全然もう問題ない、
うん。まあさらっとね、うん、終わることがむしろ正しいことになってるからいいと思うんですけどね。
なんか結構その、まあ、参画者ばっかりの人とかだと特にそうですけど、あんまり発言がない人とかにも、こう、意見をこう、促したりとかしたいじゃないですか。なんかそういうのって結構意外と、走り重要みたいな。
そうっすよ。
ですよね。なんかどうしてもこう、話しやすい人とか、目が合いやすい人みたいな感じでこう、意見求めちゃったりとか。
そうですよね。
まあ、ものによっては、まあ、自分がある程度、主体的にこう、ファシーの方がですね、
はいはい、
こう、何か決めていったりとかっていうのは、まあ、あんまり良くないと言いつも、まあ、どうしてもその場で見れば、うん、まあ、それはそうだねとか仕方ないみたいなのもあったりとか、なんかバランスが難しいなっていう感じですよね。
は
い、
うんうん、そうですね。
発言がないから別にダメっていうわけでは
ない
と思うんですけど、じゃあどのぐらいの配分でって言われると、結構、こう、その人のこう、ヒューマンスキルに、こう、委ねられるというか、人によって、こう、上手な人と、まあ、そんなでもない人っていうのがあると、結構それがチームの、こう、テンションとか、こう、雰囲気とかにも、意外と、出ちゃったりとかもしますよね。
そうですね。
ちょっと、みんなで気をつけてはいるとは思うんですけど、どこも。
僕最近始めた、本当に今週ぐらいから始めたんですけど、もともとは、僕もやっぱそのファシリテーション力を、ちなみに、僕、ファシリテーションは、ランダムアサインしてるんですよ。ルーレット的な感じで、
はいはい、
ボットが、今日のファシリテーターは誰々って、朝会もそうだし、レトロスペクティブもやってて、で、やっぱばらつきが出るんですよね、その進行上手い人。で、それがあったんで、ファシリテーターの心得っていうのを、餌に、その記事に書いて、やってみようって言って、やってもらったんですけど、うん、まあ、なかなかやっぱ慣れてないと、ただ、さっき言ったような進行するだけでもやっぱ、難しいというかやっぱエネルギー使うんで、それからさらにそういう風な本当のファシリテーションみたいなものをやれ、結構難しいなと思ったんで、今週変えろうとしてるのは、まあ、言葉的にはリンバンスクラムマスターって言うんですけど、 あの、その週の客観視点を持つ人を一人決めて、ファシリテーターとは別に、その人が、なんか、まあ、これは、あの、メンバーにはこれは訓練ですって言ってるんですけど、なんかその場を、その人は絶対に客観的な視点を持たないといけなくて、で、ファシリテーターはなんか議題が終わるために、スクラムマスター何か意見ありますかって聞くっていうルールにしてやってるんですよね。あの、それでどう養われるかわかんないですけど、それぐらい分離してあげるぐらいにしないと、なかなかそれって一気に同時にできるようにはならないなってなるん
ですよね。そう
です。で、そこの意見求めた時も、指摘とかするのってすげえハードル高いね、そうじゃなくて、あそこってああいう感じ良かったんですかねとかっていう疑問、なんか引っかかって疑問を言うだけでもいいみたいにして、まあ、それがどうなるか、これからやっていくって感じですね。じゃあ、振り返り。
振り返りまだ話します。もうちょっと先です。
一回いきますか。あ、いい。
いやいや、もうあの、まあそうですね。振り返りはあれなんですよ。僕の中の持論は、振り返りをしているファシリテータープラスもう一人なんですよ。あの、ファシリテーターは、正直そんなに上手くなくてもいいんですけど、もう一人、なんか、その話題に乗ってあげる人がいないと成立しないっていうイメージがあって、で、それをこっちがやれるときはいいんですけど、そうじゃないときがあって、まあ、僕が例えばファシリテートする、まあ、あんまり、ちょっと今の立場上ファシリテートする立場になりたくないっていうのはあるんですけど。
そうですね。わかる。
なんですけど、そうなったときに、まあ、何か意見ありますかっていうのに対して、真っ先に発言する人が一人もいないっていう状況で、やりたくない、うん。
フォロワー的にね。
やりたくない。
そうですね。なんか僕もでも本当に最初のファシリテーターをランダムアサインにした動機はそれです。はい、最初の頃は僕がやってたんです、はい。僕があの、チームの前提を話すと PO なんですけど、スクラムマスター専任ちょっと組織的に立てづらい組織なんで、僕が、まあみんなの心の中にあるよっていう、の言いつつも僕が実質はやってたって感じですけど、まあその後ファシリテーター僕がやることなんですけど、その後やっぱ空回りしてる感がね、
そうです
ね、出ちゃうんですよね。だからせめてファシリテーターとして矢面に立つ人がいる中で僕がちょっとちょっかい出すぐらいの構図に、あの最初したかったっていうことがありますね。はいはい、せめて。でもそれでもやっぱ不十分で、そこに若干ずれただけなんでそれって。その次のちゃんとフォロワーが生まれるかですよね。
そうですね。いやー、むずいな。
それ僕、最近あれでやった、あの、このポッドキャストよく言ってますけど、やっぱ、あの、桜パターン使ってますよ。
ああ、桜。
僕、あの、ワンオンワンを毎週やってるんですけど、はい、そこで、やっぱ、その一週間の課題出しとかをその本人とやるんですけど、で、そこでチームの課題とかも一緒に話して、
はい、
でそれ確かに課題だよね、みたいな話が出たら、僕が言うと絶対ダメだから、それケプトに書いといたらって言って書いてもらって、うん、でそうなるとその子が多分主体でその議論に参加することになるんで、それで結構スムーズに回るようになりましたね、はい、僕は言わなくても僕とコンセンサスが取れてる課題を彼が話してくれるっていう、すげえいい感じですね。
あ、なるほどね、
うん、
いいですね。その個人の問題からこう、
うん、
もうちょっとチームの問題としてなんか課題を
少し、そうですね、
消化するというか、
うんうん、
その方がなんか前に進みそうな気がします、
ね、そうですね。
そうなんですよね。なんかリーダーとかが言っちゃダメなんですよね。
そうそうそう、やっぱねリーダー言っちゃダメ。だから最近ねようやくなんか僕もフォロワーがなんか言い方あれですけど、
はい、
いなかったわけじゃないですけど言ってくれ、だから僕もちょうど今週のケプトでちょっと体調悪くて思いっきりセレモニーを遅刻したんですよ、
うんうん、
でケプトチャンネルで A カッコアポロジャイズ遅刻してすいませんって書いたら、
うん、
あ、まあ横道さんいない方がね、あの自立するようになるからってこう言ってくれる人が生まれてて、うん、ああいいチームだったなって。
それ都合のいいチームじゃないです
か。両方。
確かにそうっすね。
そう、それを言ってくれる人ができたっていうのは、うん、すげえよかった。
いいですね。
それはね、その人を研修に連れて行ったんですよ。ちょっと泊まるっていう、別にそんな隠すじゃないですけど。あの、マネージメント 3.0 研修っていうのを、その人巻き込もうと思って連れて行ったら、はい、権限上の話とかでするんで、うん、
はいはいはい、
それを結構か、ちゃんと意識してくれて、
いいですね、
まあ、うん、そういうのはチームに認証した方がいいんじゃないのってこう、すぐ言ってくれまって、あざーす
そうですよね。
そういうのをなんかやってますね、最近は。
いいな。確かにな。でもそういう取り組みをした方がいいんでしょうね、きっと。まあ、あの、権限以上をします、します。って言ってるだけじゃダメなんでしょうね。
そう、奪われるぐらいならないとね。
そうですね。
あとスラックで最近取り組み始めたのでいくと、
うん、
あの新しい人が結構入ってくるタイミングが最近多くて、
うん、
新人の子とか、
はい、
でそれまでいたチームって結構もう長く一緒にやってるんで結構やっぱ暗黙知が多かった
りと
か、
はいはいはい、
で、まあ、毎回新しい人入ってくるそうなんですけどやっぱみんな聞きづらい、そんなことないですか。なんかこっちからもオリエンするんですけど、はい、もはやこっち側って何を伝えたらいいかもう不明になってるんだね。どこまでが常識で、どこまでがちゃんと言っとかないと分かんないことかっていうのが、なかなか分かんなくなってて、で、最近やってるのは、スラックに、無知の知っていうチャンネルを作って、Google フォームから投稿すると、東京都在住匿名希望さんっていうので、その質問が流れて、みんながスレッドで答えてくれるみたいな、知ってる人が。
ああ、なるほど。
で、それについて、ありがとうございますって答えて、誰が言ったかバレるっていう。そうやってますね。まだ初めて分かったよ。これもワークするかわかんないですけど。
でも面白いですね。
うん。だからね、やっぱね、ちょっと心的ハードルが、
はい、
まだ、ジョインしたばかりだと遠慮しちゃうし、
あね、まあでもそうですね、
聞くの恥ずかしいとか。
なんだかんだ最初の立ち上がり、まあ、案件とか業務理解とかも含めて、やっぱりなんだかんだ1ヶ月、2ヶ月は、ちょっと、
そうですよね。
様子見たいですよね。
うん。
っていうのはなんか、これまでもありましたね。
そうですね。こう、立ち上がり人に質問貯めといてもらって、本の時に僕が全部答えるとかもやったりしたんですけど、はいはい、なんか僕依存すぎても嫌だなって思って。
確かに。
うん。確かに。
そうですね。僕もクーバネティスについて、いい本あったら教えてくださいって言って投げました。
公式ドキュメント読めって言
われました。辛いねそれ。割とあれ辛いからね。
そうです。
多分網羅的なんだろうけど。
なるほど。
見積もりの話も事前にちょっとしたんですけど、
はい、
見積もり大変ですよね。そして大事っすよね。
そうですね、大変ですね。大変だし大事ですね。
シアさん、どんな感じでやってます？スプリント計画はやってるって言ってましたね。
そうですね。うん、あの、私のところは、まあ、ストーリーポイントを、まあ、大体時間なんですけど、みんなでこう、例の、プランニングポーカーを、
はい、あ、プランニングポーカー
です、ね、出し合ってこうやったりとか、うん、まあ、ものによっては、こう、なんていうんですかね、すごく、あの、俗人的ですけど、人によっちゃタスクとかは、はい、その人がまあ入れることもあったりとか、あとどうしても後からこうそのスプリント内でちょっと軽めタスクが出た時とかはまあ後から実績だけ入れたりとか、まあ見えるものについてはまあそんなに大きいものが入る想定はもちろんないですけど、まあ入れたりとかをやったりとかですね、あんまりこう細かく細かくは、まあでも大体こう1スプリントでどのぐらい1人、数字割り当てられるかっていうのはまあ目安としてあるので、まあ PO が具体的にどの案件をこう積んでいくかっていうところと合わせて、まあ全員で人数がこれだけだから合計数字はこれぐらいで、じゃここまでいけるかなっていうところの、まあ見通し立てにはまあ当然使えますかね。
うん。じゃ結構、ちゃんとスプリント内に見積もったストーリーが終わるって感じになってる感じですか？
そうですね。まあでも、必ずしもいつもそういくかって言われると、まあ、そういかないことの方が、あ、まあでも、やっぱチームのコンディションとかにもよるんですかね。
結構終わらない時って、どういうレベルで終わらないですか？あの、何かというと、僕も今そこ、もっか、取り組んで、ていて力入れて、はい、あのウィップ率っていうのを設定して追っているんですね。
そ
のざっくりなんですけど、はい、そのスプリントで取ったストーリー数と余ったストーリー数を普通に割り出しだけなんですけど、
なるほど。
なんかね 60% とか言ったから
なるほど。
そんなレベルではないですか。
ああ、それで言うと、チケットというか、その案件というか、やるタスクの性質によるなって思っていて、うん、今は違うんですけど、少し前までは、私が、今の、スマイルカンパニーにジョインして、しばらくの間は、いわゆるグロスハックをする方のチームと、うん、 なんか技術的に標準化をしたりとか、なんかリファクタリングをしたりとか、おかしいとこ直したりとかってチーム分かれてて、で、グロスハックの方は当然小さくこう PC 回していきたいので、チケット小さくしたりとか、案件もこうすごい小さくしたりとか、あるいは、ライトな AB テストしてリリースしてみたりとかっていう感じで、なるべくこうスプリント内でちゃんと完結できるようにこうしていくのがまあ自然だと思うんですけど、なんかリファクタリングとかって、なんか具体的なこうゴールとかって定めるのって自分次第というか、なんかやろうと思うとどこまでできるとか、あるいはどうしても技術的的な課題で普通に真面目にやっても1ヶ月とかかかるものとかある、たくさんあるじゃないですか。うん、なるとやっぱそっち系の仕事はなんか振り返ってみるとやっぱりそのウィップ率というか、その持ち越す率が高いな、高かったなっていうのは振り返ると思いますね。
なるほどね。その時ってメンバーにこうどういうフィードバックをするんですか。
ああ、でも私が見てるときは、やっぱりその、事前にちゃんと共有があるというか、会話をしているので、なぜ、そうなったのかとかは分かってるので、あんまりそこの、なんか、ちゃんと完結してないというか、チケット完了になってないっていうところは、特に、気にしてなかったというかですね、状況が分かってるので、あんまり気になってない。もちろんその申し越すような、状況ってことは、多分チケットの切り方が良くないか、
ね、
ちょっと粒が大きいか、ね、
うん、
でもなんか、また話もったように、リファクタリングとかになってくると、うん、なんかやってみないと分かんないとか、うん、ちょっと調べてみたら、実はこうなってて、本当はもっとたくさん個性いることが分かりましたとか、
うんうん、
想定してたのと、なんか調べてみたら、実際子供見て処理をってみたらちょっと違いましたとかって、なんか結構多くて、
うんうんうん、
なんか新しい画面を作るとかだったら見立てやすいと思うんですよね。
はいはい、確かに既存っていうところに見えるんですよね、
うん。そうですね。なのでなんかそうなってくるとどうしても、だからその時に気をつけてたこととしては、なるべくこう事前に調査するチケットとして、で調査する時間というかそのポイントもここまで調査みたいな感じで、調査しすぎないようにしつつ、あらかじめ全調査をするチケットを立てるような、最後の方はそれをなるべくやって、ちょっと安定してきたかなっていう感じがありましたよね。
そうですね。僕も結構現実界でそれやってます。なんかまあ価値を生まないザストーリーってあんまり良くないとは思うんですけど、はい、そういう風な、まあなんか見積もりしづらいだろうなっていうものに蓋開けてみたらなんかある系のものに関しては、見積もりのためのストーリー切って、そのスプリントは見積もりだけやる。で、着手しない。
うんうん、
で、それで次のストーリーの時にポイントがもうついてるはずなんで、その時にやるっていうのはやってますね。
うん。
なんか、蓋開けてみて、スプリントの途中でダメだったから伸ばしますみたいなのは、やっぱ良くないっていう話をずっとしてますね。
うん。
うん、
そうっすね。
うん。なんか見積もり、なんか、とがね、一番本当はいい回が何なんだろうって気がしますけどね。見積もりストーリーいいのかな。見積もりストーリーとかはもう時間である程度決めちゃってるって感じですね、ポイント。
うん。
そうなんですよね。
この2ポイントまででやってくださいって感じです。まあ、どこまでかけるかの話っていう。うん、まあ、やってくださいっていうか、彼らも全然そういう感じでやってくれるんですけど。
うんうん。そうっすね。まあでも、不確実性が減ればいいっていうだけですからね。うん、あんまり、その、調査結果の信用度とかあんまり関係ないかなっていう気はしますけどね。
うんうんうん、あ、どういうこと？
なんかそこがないと、なんか 100% 不透明な状態になっちゃうんで、うんうんうん、それを回避できさえすればいいかな。
ああ、そうだね、うん。うん。また新たな不確実なものが出てくる可能性あるけど、まあそれが突き止められてるだけでいいよね。う
ん、
はい、
なんか、それもどんどんちっちゃくできていけば、うん、どんどん不確実なことは減っていくんですけど、その分、労力がかかるっていう。
う
ん、
そうですよね。
ね、そういうのはやっぱ、技術的負債とかね。
そうですね。
見積もりのチケットの話でいくと、三浦さんはあれですよね。この辺は結構前からいろいろとやってますよね。昔で言うと、
はいはい、
1チケット30分以下にする。
そうです、
ね。結構エクストリームなんでしたね。
1チケットに複数のタスクは入れてはいけないと。今2つ言いましたよね。分割してください。
すごい数作ってたよね。
そう
ですね。4人チームぐらいでやってたけど、4人とは思えないぐらいのチケット数があるっていう。
そうですね。ワンストーリーに対して、 それ50とかチケットがあるとか、
うん、そんな感じで、ね、あれはでも本当そうだね、まだシステムに対する習熟度が高くないメンバーとかだったから、一緒にガーってこう、
困って。ああ、なるほどね。
もうひたすら細分化を。
それがいいかもしれないですね。
そうですね。マジしんどいですけど
ね。あれはね、すごいと思う。あれをやりきるのは、皆さんだなと思った。
いやでも、本当に心を鬼にしないとできないですね。
相当ストイックやらない。
そうですね。まあでも、もうやってないですよ。
はい、うんうん。まあ確かに、あの、チームのフェーズとかによって、やっぱりその、ね、リュートとか、
そうですね。
やって変わってきますよね。
はい。まあ今だと、あれですね、休みの日を先にチケットにするとかですね。
うんうんうん、
うん。で、まあこれやってる理由、あとは、あれか、あの、社内のイベントであるとか、
はいはいはい、
まあ、まあ月に1回社内で、まあ全体会みたいのがあるとか、そういうイベントごとを、先にチケットとしてポイントを振って見積もりに入れるってことを
試算するって感じ、ね、うんうん、
はい、
確かあれ本当忘れがちなんだよね。
そうですね、
大体ね。
そうですね、
そうそうそう、祝日忘れちゃう、祝日とかね、そうイベントとか
ね、うん、であとはまあ僕らのチームだと1日は、6時間であるという感じで見積もりをする感じですね、
うんうんうん、
あの8時間なんですけど、労働時間的には、
うんうん、
人間は8時間全部働かないよと、
うんうん、
トイレにも行けば、
うん、
飲み物買いにも行くし、うん、何もしてない時間もあるんだよという、うんうん、人間だものという心のもと見積もりしてます。
そうだね、うん、なかなか8でやっちゃうともう残業ば、もう残業前提になるね。
そうなんですよね、
うん、とかはね、フルフルで計画しちゃうと
ですよね。まあこれに関してはまあ賛否両論あるとは思いますけどね。
あ、どういうこと？時間？
時間、まあなんていうんですか、その、まあこういうのって、なんか、ある種のゆとりの見積もりじゃないかと。
はいはい、
そのビジネスに対してのコミットじゃないでしょ、みたいな。
な
るほど。話が出がちだと思うんですよ。
確かに。
まあ僕もたまに思いますし。
ああ、でもわかる。あの、やっぱ XP とかでもそうですけど、ゆとり大事って話じゃないですか。
は
い、なんか、もちろん大事だと思うんですけど、なかなか、まあ、なんかすげえこれね、危ない話だね。
そうなんです。
そうなんです。なんかなかなかやっぱ証明しづらいし、やっぱ頑張り時があったりとか、
はい、
波があったりするじゃないですか。はい、ここは乗り越え、ちょっと、いやー大丈夫これ。っていうね。
いや、なんかもう気持ちとしては、あ、頑張ってほしいっていうタイミングももちろんあるんですよ。
そうだね。で、あれだよね、あの、これ、だから立場的にもどんどん言えなくなって、
ね。そうなんです。
だからメンバーの時って僕らって、はい、あれめっちゃやってたじゃないですか。
そうですね。
もう、よくないことなんですけど、はい、別に言われてるわけでもないのに、
うん、
ここ頑張り時でしょ、つって。
そうですね。
めっちゃ頑張ったんですよ。
なるほど。
それを別にメンバー求めるわけっていう、
はいはい、
これ、この時点でも危うい話ですけど、わけじゃないんだけど、でもなんかうまくこうね、抑えるとか抑える。
はい、はい。
そのやっぱ需要度高いところは抑えるとか。
そうですね。
っていうのは、まあ、労働時間の話だけじゃなく、
まあ、そうなんですよ、
ね。抑え方というか、ぽい、肝の抑え方。
あの、ギブアンドテイクじゃないんですけど、
うん、
僕は、こういうふうになんか、ある程度のスラックっていうものを担保した状態で、チームができるように努力するけど、
うんうん、
チームは何を返してくれるのと思っちゃうんですよね。
はいはいはい。
あの、それは別に労働時間で返せと言ってるわけじゃなくて、
うん、
1日が6時間なのであれば、その6時間の成果を最大化するために、何やってくれるんだい君たちはって思っちゃうんですよ、
うんうんうん、
プロフェッショナルでしょってなっちゃうんですよね、
はい、いや、親指話したけど、でもね、ほんとね、いや、言おう、ここは話すべきディスられる可能性が高いけどなんかそうなんだよね。あの、そうなんですよね。
なん、あん、こう言葉選ばないといけない
いや、なんていうか、そのなんか難しいね。僕もほんとゆとり欲しいんですよ。
うん、
あ、定時帰りたいし、
はい、
絶対土日も休みたいし、
うん、
でもそれが得られるよって言われたら、
うん、
頑張る自信があるというか、
うん、
ことがあります、
うん、
なんか、
うん、
前もね、他のゲストの方で話しましたけど、
はい、
僕はやっぱ権利と義務は、まあ、自分としてはセットだと思っているんですよね、
うん、
そのやっぱこれだけのことをやってくれるっていうことは、やっぱそれだけの期待に応えたいってこう思うタイプだと自分では一応思ってて、
はい、
ただそこにね、こうフリーライドじゃないですけど、着せずしてこうしちゃう人も中にはいると思ってて、
うん
ね、特に旗からの巻き大使の話とか にもなったりするのかもしれないですけどね。そこでなんかね、もやっとするケースはありますよね。それは別にマネージャーだからとかではなくて、普通に1プレイヤーの時でも、他のプレイヤーに対して思ったりとか。
まあ、あると思いますね。
っていうのは、ありますよね。
そうなんですよね。僕、長く働くことは絶対良くないと思ってるんですよ。
てか、普通にパフォーマンス落ちるからね。
そうなんですよ。うん、でこの間も、リビルドの、広島さんの回ですかね。アマゾンが、スーパーを買収したん
ですよ。あ、そうだね。実店舗。
はい。
うん。
で、そこで配送をそこのスーパーのやつに乗せることによって配送料無料にするみたいなことで。うんうん、だから、こういうふうに、配送無料みたいなものを作っていかなきゃいけなくて、
はいはい、
日本は、
ね、
ヤマト運輸の、人海戦術によって、人の屍の上に、無料というものを作ってたみたいな。
はい、
だから、努力で解決してはいけないんだと。
はいはいはい、はい。
その、
アイディアで解決
してですね、
うん。
構造を変えないといけないんだっていう話が、ものすごい、刺さったんですけど。
そうだね。
やっぱなんか、いきなりは無理なんですけどね。そういったことを、うんうん、してほしいなと思いますね。
そうですね。
まあ、業務も大変なんですけどね。
まあね。確かに。あそこでも、そうだよね。でもそこはずっとやっぱ念頭に置いとかないといけないことですよね。僕も、やっぱそのワンワンとかでそのね、年下の人とかの話なんですけど、うん、もううるさいぐらい課題の質の話をしてます、やっぱり。
ああ。
まあ、やっぱ訓練的にも、あると思うんで、なんか常に今のその課題が重要度がどうなのか、
うん、
解決した時のインパクトがどうなのかっていうのを考えた上で優先順位付けを、
うん、
まあ、PO のあれだと思うんですけど、
うん、
一番重要なところだと思うんですけど、そういう訓練は全員してほしいなっていうのがあって、結構、口癖のように言いますね。
なんかどうやったら、そういう、うん、なんていうんですか、改善文化というか、うん、今よりもうちょっと効率よくしようよみたいな流れになるんだろうなとは。
うん、
別に、急激にやってほしいわけじゃないじゃないですか。
なんか、まあ、
急になんか今まで3時間かかってたものを30分でやってくれとか、そういう話っていうよりは、
うん、
その働きを見えるようにしてほしいなっていう感じなだけなんですけどね。なんかないですか、そういう方法。
急に。
どうなんですかね。まあでも、やっぱ主体性があるかどうかっていうのはすごく重要なのかなと思いますけどね。やっぱり自分からこう発言するタイプのことそうじゃない子がいたときに、でもよくよく見てみると別に発言するしないとか、こう積極的にやっていくか、どうかじゃなくて、こう、自分事として捉えてるかどうかっていうのが、なんか、大事というかまあ、そういうのがまあ、結果としてこう、行動とかアウトプットに現れてるなーっていうのは感じてて、やっぱりあんまりこう、喋るのが上手じゃない子とか、まあ、エンジニアだとまあ、あると思うんですけど、口下手な子とか、でも別に、ちゃんと主体性を持って、てるなって明らかに分かるシーンとかでは、その自分なりにやっぱりこう、
うん、
発言したりとか何かこうよくしたいとこう声を大にして言ったりとかってやっぱりあるなと思ってて、別になんか人によらないというか、
うん、
なんかその主体性をこう、なんだろう、気づかせるというか、自覚できるような環境づくりというかですね、なんかそういうのがもうちょっと形式地にできたらいいなーっていうのは最近思いますけどね。
なんか、次は、ちょっとくだらない話してもいいですか？なんか、ありますよね。AJ なんとか、リクルートで、
はい。
なんか、AJ、
あー、あれじゃないですか。圧倒的当事者意識。
あ、そう。
は
いはい、ATI。
AT
当事者意識だから、
そうですね、
かな、
そうですね、
ああ、はいはいはい、
なんかそういう言葉って普段会社で使ったりするんだ
使わない
でも確かにそれ有名っすよね、
そう
です、あ、で有名だと思います、
そうですよね、それが今自然と出てましたよ文化がこう、
そう、なんかでもあ、ちょっと私やっぱ入社してそれも当然聞いたりとか して、でもね、やっぱちょっと違和感は感じたんですよね。あ、別になんか、リスてるわけではないんですけど。やっぱりなんか、当事意識とかって、こう、人からこう、植え付けられるというか、言われて、やるものじゃないん
ですよね。ないはず
どう考えても。それはただ単に業務命令なだけですよね。だからそうじゃなく、当事者意識があるかどうか、本人の問題。というか、本人しか気づけないことの方がもうほとんど。まあ、結果的にその行動の発露としても、まあ、わかるっていうのはあると思うんですけど、なんか、当事者意識大事だよねって言ってる人も、なんかよく見てみたら、全然これ当事者意識がある行動には思えないよね。まあ、ありますよね。
まあまあ、そうですよね。
だからやっぱり、だから、それは当事者意識はないんじゃないですかって言ったところで、なんか、その物事はじゃあちゃんとこう、うまく解決しますかとか、よりいいもの出ますかって言われたら別に全然そうじゃなくて、本人が、自分がこれは自分のなんかプレゼンス発揮できるとか、自分のパフォーマンスが十分に出せるとかってなった時になって初めてそのなんか、投資意識とかがすごく生きてくるというか、なんか、芽生えてくるというか、こう、湧き上がってくるとか、だからなんか、うまくこう、乗せてあげるというか、
はいはいはい、そうですね。
そういうのって結構大事なんじゃないかなと思ったりしますけどね。
結構一個今キーワードでしたよね。そのメンバーのパフォーマンスが出てるときが当事者意識出るんじゃないかみたいなことでした。
そうですね。結果としてですね。
コミットしてる感みたいなことですかね。
そうですね。そうですね。
確かにな。それは。
確かにね。
意識しないといけないことですね。
うん。
思いのほかいい箱開けたんじゃないかと今僕は思って
ます。見よって。見よならね。ね、当事者意識。まあ、そうだね。
そうですね。
まあ、自分がどれぐらいですね、そのインパクトを影響を与えてるかっていうのは、誰しもね、重要な指標になりますよね。
だし、自分自身のことなんで、やっぱり関心もね、あると思うんですよね。あと、やっぱりこう、自分事として考えやすいか、まあ、だからそういうところから、こう、会話ができると、まあ、ちょっといいのかな、と思いましたね。
なるほど。
そうですね。なんか言い残したことあります？あれかな？最後もう一回ツイッターかな？
ツイッター？
1 時間ぐらい経ったのか。
最新の
トレンド？そうですね。で、ここでちょっと、いいね。リクルートらしさが、の話がうまいことこう、引き出せたところで。
嘘、本当に？
っていうか、あれですよね。そもそも、吉松さんとの関係を話してないですね。
そういう。あ、そうですね。
あ、そうか。はい、
大丈夫じゃないですか。
大丈夫ですね。
はい。はい、CSPO で一緒だったんですよね。
す
三浦さんがね。
CSPO の
研修で。そうです。
研修でした
ね。
一緒でした。それ読んでくれたって感じ
ですね。そうですね。
いやどのぐらい前でしょう？ 1 年以上前ですかね。
あ、そうじゃないですかね。
気がつけば
1年半とか。そうですよね。
うん。そんぐらい。
ねえ。なかなか面白い回でしたね。
割と楽しかった
です。そうですね。う
ん、やっぱね、絵巻さん、
そう
研修はやっぱ面白いですよね。
絵巻ね。楽
しいですよね。
そうですね。まあでも本当に、次回っていうかまあ、今後気をつけていただきたいのは、うん、秋葉原で街頭インタビューをしても人は捕まらないんですよ。
なるほどね。不審がないじゃん。
あれ大変だった。
やばかったです
ね。フィールドワークね。
神田まで歩いてったんですから。
やったやった。ペルソナを探してこいって言ってね。
そうそう。私、大学生のふりして、なんか、インタビューした気がする。
なんかの最初の一言目をね、こう、どうするか
って。すごい考えました。
僕も社名名乗ってました。もう、会社の力を借りてました。
あ、それもいいですね。
うん、知ってる人は止まってくる。
そうですよね。しかもあれですよ。僕らやった時って、なんとかのサミットがあって、
あ、
警察官がめっちゃいたんですよ。
下手したら捕まるね。
めっちゃ怖くて。
いた。
これはやべえぞってなってたんですよ。
駅前割と立って、ちょっと見られてるんですよね。
そうなんですよね。
待ち合わせでもないのになんかフラフラしてたから。なんだあいつはみたいな。
それ確かにやばいわ、だいぶ。
そうなんですよ。本当に、あれだけは気をつけていただきたい。
はい。
じゃあ、まあ、最後、ね、一応、ツイッターのトレンド見直してみますか。
はい。 じゃあ1位から読み上げていきましょうか。
はい。
1位が、
うん。
あなたの声優さんはこの人。
どういうこと？どういうこと？ああ、なるほど。はいはいはい。
なんかシャープついてるからハッシュタグですかね。
自分の CV。CV って言うんだっけ？ってことね。
キャラクターボイス。
はいはいはい。
そうです。2位が、キャンプファイヤー。
キャンプファイヤーだけ？
キャンプファイヤー。でもローマ字キャンプファイヤーだから。
ああ、あれか。
っていう感じがします、ね。
サービスのキャンプファイヤーかな。はい、
で、3位が、シャープ乙女モード。
乙女モード。はいはいはいはい。
で、4位が、麻雀の役。
うん、
5位、モニタリング。
はいはいはい。
6位、シャープフレッシュオールスター。
はい。なるほどね。
はい。はい、そろそろ選んでもらってもいいですか？
これないわ。ないわ。わかんないわ、全部。キャンプファイヤーしたいよね。
したい、
したい。
キャンプファイヤー。
する方。ファイヤーしたくないですか？
サービスじゃなくて、する方の。
そうですね。キャンプファイヤーしたい。
最後にしたのいつですか？
最後にしたの、はい、どこからキャンプファイヤーって言っていいの？
何言ってんですか？
組み上げたら？
あ、組み上げたらじゃないですか。
組み上げたやつだね。
はい。周りで踊ったらじゃないですか。
あはマイムマイム？
はい。
マイムマイムとかまで遡るともう高校だね。高校の修学旅行だね。
高校の修学旅行でキャンプファイヤーしたんですか？
うん。高校の修学旅行、なんかよくわかんないけど、前の年の先輩は沖縄行って、はい、一個下の後輩は北海道行ったのに、はい、僕らの代だけなんか長崎の五島列島だったんですよ。渋いでしょ。
渋いっすね。
渋いでしょ。ディスるわけじゃないですけど、
ね。選定基準知りたいな。
全然ディスるわけじゃないんですけど、床良かったんですけど、
はい、
謎ですよね。沖縄、北海道ずっと交互できたのに、僕らの代だけ五島列島っていう。そこでやったぐらいかな。
吉野さんいつですか？
もういつだろう。小学校の時とかじゃないかな。なんか林間学校みたいな。
はいはいはい。
はい、
やるか。
やります。
やるか。
やります。キャンプファイヤー。
うん。
多分結構届け出とか大変だと思う。
やろう、渋谷で。
渋谷で。
うん。
スクランブル交差点とかでやったら楽しいんだろうな。
ああ、確かにね。いいんじゃない？そのイベント、ね。交通規制してもらって。
そうですね。交通規制してもらって。
うん。
結構大変そう。
なかなかすごそう。
大丈夫ですか、この話。
夜のテンションになってますね。
そうですね。
感じですかね。はい、お疲れ様です。言い残した、キャンプファイヤーの思い出の話とか大丈夫ですか？
キャンプファイヤーは大丈夫
です。大丈夫ですか？全体通しても大丈夫ですか？
そうですね。いや、まあなんかでも、あれですよね。テーマが、なんだろう。やっぱりチームとか人とか、になってくると、もうなんか、話したいことってたくさん出てきますよね。
そうですね、
うん。
無限に話せますよね。
うん、とは思いましたね。なんかどれも大事というか、
うん、
また同時に自分たちも結構いろいろ時が経てばまあ学習していったりとか、
うん、そうなんですよね。
勉強していったりとかするから。
いや、ほんとそうですよね。
ずっと勉強だなって思いましたね。
うん、いや、ほんとそう。なんか、今日の回とかを聞いて、ひょっとしたら、聞いてる人は、三浦さんはあれなん、ちょっと辛そうだなとか思うかもしれないですけど、三浦さんもね、やっぱ優秀なチームリーダーなんですよ、マジで。謎のフォロー入れとくんですけど。
謎のフォロー。
ちなみに言っときますけど、僕2年ぐらい付き合ってるんですけど、初めて褒められた気がする。
本当だ。めっちゃ言ってる。いないところめっちゃ言ってるよ。
いないところに
言う。空調してるよ。
普通の言ってくださいよ。
あ、普通に言ってほしい。
まあこういうね、優秀なチームリーダーでもやっぱいろいろコンテキストがこうずっと変わっていくじゃないですか。っていう時に常にこう悩みとか課題が起きて、その時々で、ね、前の解決パターンは使えない、
うんうん。
で、新しいパターンを生み出さなければいけないっていう、こう、繰り返しがあるなってめっちゃ思いますね。っていう、いいまとめ。
まとまった。
カン。
今のところでパツって聞い
てます。じゃあ、こんな感じで。
大丈夫ですかね？
大丈夫ですかね？
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、ありがとうございます。